皆さんこんにちは。美術解剖学の授業は今日は、東大の池上さんに来ていただきました。池上さんはなんか言っていいんだよね。ICC でいつからでしたっけ？
12月17日
に、渋谷健一郎さんとなんか一緒に音楽作ったりインスタレーションするというアーティスト活動もするそうなんですが、普段は、日本を代表するというか世界的に活躍されている複雑系の研究者で、特に認知とか人間の認知とかそういう問題に興味を持って研究されています。一方ではその現代美術に対してもすごく造詣が深くて、いろいろアーティストの友達とかもいる人なんですけども、今日は 何話してくださるんでしたっけ？まあ、というわけで池上さんよろしくお願いします。
はい、どうも。
あ、どうもありがとうございます。もみさんに今紹介してもらいました池上と申します。芸大でやるの、3回目なんですけども、その前回前々回やったことに続いて、僕がアートに対して考えていることがまとまってきたので、その話をしたいと思います。で、最近その、今年の10月くらいでしたっけ、アタックの渋谷さんとちょっとが音楽をやっていまして、で彼と一緒に今、こういうのやってます。第3コアアート、まあ、第3コ音楽だけじゃなくて第3コアアートというものを作っていますが、そういう点に至る道筋についてって話していきたいと思います。でこれはどういうものかということをよく聞かれるので、まあ、その17日の当日も話しますが、今日その芸大で今までやった講義との関連で話していきたいと思います。でまず、最初に2年前に芸大で行った時にですね、無意味の意味だったかなっていう話をしたんですが、でもともとこういうことを考えたところから僕の興味が始まっているので、その話を最初の時にしました。こいつはどういう意味かというとですね、まあ、アートにも普遍性があるんじゃないかということで、その僕はもともと物理出身なんで、その物理っていうのはですね、普遍性っていうものを重視しています。普遍性っていうのはどういうことかっていうと、まあ、木からリンゴが落っこちるのもですね、あと遠い、まあ、銀河で起こっていることも同じ物理法則に従っていると考えています。でこれは正しいかどうかは分かんないんですが、物理学者っていうのはそういうふうに考えてるんですね。でここにこう真理がある。でもアーティストっていうのは、そうじゃないふうに考えている場合もあるんですけれども、なんか自分がいいと言ったものをいいんだと言って世間に出す態度っていうのは僕はあまり良くないんじゃないかと思っていて、で、アートにもいいアートと悪いアートもありますが、その中に、普遍性ということを考えていくことが重要なんじゃないか。でその時に、まあ、作者性を残すんではなくて作者性を消すことによって、アートがアートされることがあるんじゃないかということを考えまして、でその話をいくつかしました。で、その時にやった去年やったのがですね、階層性の、階層性が切れてるって言いました。でこれはまあすごい重要な考え方で、直接アートとは関係なかったんですけども、まあ、物というのは分解していくとこう分子までいきますよね。分子とか原子で、物がその分子から原子から成り立っているからといってですね、ここの原子を説明するのにこいつを使うと一番いい説明ができると考えるのはそういうふうではなくて、むしろ そのそれぞれの階層というのは切れていて、切れているからこそ、ここだけで理論が成り立つというふうに考えようということです。でこれはまあ、とてもまあ大事な考え方で、もしもここから全てが説明できるのとしたら、もうここに戻って全部説明しなくちゃいけないですよね。だけどここだけで本当に切れてるんじゃないか考えています。だからここでできるのを、まあ、現象論といってですね、そいつのありがたさについて分かろうという話です。例えばその、まあ、熱っていうものがありますが、熱っていうのは今の理解だと分子の運動だと運動エネルギーだと考えますよね。 だけどメスの母子のエネルギー、運動エネルギーだといったところで熱についてのことっていうのは分からないじゃないですか。熱っていうのは、第二法則っていうものに従ってですね、熱力学第二法則っていうのがあって、そのエントロピーっていうのは減ることはないんだっていう定理がありますが、でこのことっていうのはですね、別にこのことから出てくるわけではないですよね。それは、切り離された階層においてない理論なわけです。じゃあそういうことの、面白さということについて、まあ、話したわけです。で、今日の話はですね、その最初の無意味の意味とかにつながるんですけども、これランダムネスの話をしたいと思います。でランダムネスっていうのはですね、僕はそのアートにおける普遍性において一番大事なのは、まあ、ランダムネスだと思っているので、それはどのようにまあ出てくるのかということを、考えていきたいと思います。で、そういうコグニティブのランダムネスっていうのはですね、まあ、ノイズとの区別っていうのがあると思いますが、このノイズっていうことに対して、創造性的にのランダムネスで、どういうものがその、創造性を生み出すかというときに、創造性というのはノイズだというような言い方がよくされるかと思いますが、で そういうふうに考えられるノイズというのがどういう場合に生まれるかということを、まあ、見ていきたいと思います。で多分そのアーティストが目指しているのは、まあ、渋谷さんと議論したり、まあ、自分がそのちょっとアートに関わってやる具合になったときに、そのどういう意味でその創造性というのを、ね、作れるかということが、まあすごいその親身になりますよね。で全部考えてできるのか、それともその考え、何以上のことをどうやって出せるのかってことが問題になりますけども、その時に、まあ多分大事なのはある種のこうブラックボックスを用意すること思います。だからいいアーティストっていうのはいいブラックボックスを持ってるわけですよね。あるいはその、まあ、装置と言ってもいいと思いますが、そのどのぐらいの装置が用意できるかっていうのが、まあ、普遍性ってことにもつながるし、いいアートを作るってことにもつながると思います。でこれはですね、別にいっぱい勉強したらいいとか、そのいろんなことを知ってればいいブラックボックスを持ってるわけじゃなくて、これは何らかの形で、きちんと獲得しなくちゃいけないものだと思います。そのことをですね、中心に考えてくれると思います。それで、なぜそういうことに至ったのかっていうことなんですが、ちょっとスライドでやりたいと思いますか。ですね、じゃあそのどういうのをランダムだと考えて今やってるかっていう話をしたいと思いますが、フィルター掃除
あともうちょっとで消える、
あこれはね、何が書いてあるかっていうと、その知性とランダムです。ランダムですっていうのはとにかくこちらから見てるとサイコロ振って決めてるようにしか見えないようなランダムな起こり方なんですけども、僕は最近、割と感激したのはですね、まあハニービーってミツバチなんだけど、ミツバチにこういう実験をしてるんですね。ドアに四角と三角が書いてあって、でどっちかのドアをミツバチが選ぶと、次の部屋にもまた四角と三角が書いて部屋がドアがあって、で最初に四角を選んだミツバチは次の部屋でも四角を選ぶと、その部屋の向こうに餌があるわけですね。で蜂はそれをその学習するわけです。だから三角を選んだら次の部屋でも三角のドアを開けて入ると餌がもらえるわけです。で面白いのはですね、そのミツバチをそのことが分かってミツバチを連れてって青い色と赤いドアがある部屋に連れていくと、この青いドアを押して入ったミツバチはさ、次は青いドアを押すと餌をもらえるっていうことがもう学習されてるわけですね。何が偉いかっていうと、蜂が選んだ やったのは四角を選んだら次も四角を選びなさいとか、三角形を選んだら次の三角形を選びなさいってことじゃなくて、その同一性ってことを学んでるわけですよね。だってそれが分かった鉢っていうのは、次の部屋に行くと青い銅を見たら、その次に青い銅を選べばいいってことができるってことはさ、すごいその、まあ、ある種の知性じゃないですか。でだけど大事なことはですね、だからこういうことは、まあ、その人間だけじゃなくていろんな動物にも見えるっていうことの研究が始まってるんだけども、本当に大事なことっていうのは、この3つ目の画の時にどうするかってことが問題ですよね。つまり同一性の概念っていうのがあるから、青い度は青い度だったら次も青い度だと思うかもしれないけど、実はそうじゃなくて、青い度は青い度だったら赤い度でいいかもしれないじゃない、ね、そのことについては決めれないでしょ。だから我々が同一性って言った場合には、そういったその数の概念、つまり1個目のドアと2個目のドアってことは関係ないような気がするかもしれないけど、蜂は全然違う規則を学習してるかもしれないわけですよね。これはクリピキのいうところの、クワースト、ね、プラスの関係でもあるし、あるいはそのマルクス の暗闇の跳躍ってやつですよね。つまり何を学習したかってことは事前には決めないわけ で、その決めないときに状況において何をするかってことが、まあ、知性であり、でその時にはサイコロ振るしかないと、コンピューターのプログラムとか使ってる場合に思うんだけども、その実際の生物ってのはその場合何とかしちゃうわけですよね。その何とかしちゃうところっていうのは、いかにその、ランダムと創造性を分けるかの鍵になっていると思うわけです。プラスとコアスの問題っていうのは、子供がその 1+2 は3とか 1+4 は5とかって計算してて、あこの子は足し算は分かったなと思ってると、 100+2 ってやったら299って書いてさ、間違ってるじゃないって言ったけど、いや僕のプラスの演算はこうなんですその子に言われたら、まあしょうがないですよね。その演算の定義っていうのは外から決めなくて、自分がどういうふうに従ってるかっていうのは後付け的にしか説明できないっていうのがクリプトの議論なんですね。で同じようなことっていうのはこういう場合でも見れるはずだということを考えます。それで、今年はですね、ちょうどホフスタッター25周年、ホフスタッターのゲーデレッシャーバッハ書いてから25周年に当たるんですけども、彼はその本の中で、冒頭でですね、25年経ったけど俺のやりたいことは分かられていないんだって嘆いてるんですけども、まあ、実はその通りで、今言ってミツバチの実験の例というのは素晴らしくて、それをどういうふうに理解するかということの研究が進んでいるんだけれども、実際に分からなきゃいけないのは、そういったことを学習したやつが全然分からない状況をやった時に何をやるかということを分からなくちゃいけないわけです。でそれが、ゲーデリシャバッハのテーマである、不思議な、これ書いてあるエンタングルドハイラルキーってですね、つまりねじれた階層というのはそういうことで、その自分がこういうことを学習したっていう、その学習したフレームワークと自分の学習したことがある程度で絡んでなくて、でそのことを、簡単にやるのがコピーキャット課題って言ってですね、さっき言ったように自分がいつも2つのドアしかない世界から3つのドアの世界に行った時に、学習したものを果たして演繹できるかどうかということを、まあ、考えようと。でそういう時に、まあ、ランダムさが出てくる。で我々はそれは、まあ、身体制限でうまく解決できるんじゃないかと考えたけれども、まあ、それはここの主題ではないので、まあ、省きたいと思います。でなぜそういうことが大事かというと、そもそもその生命のとは何かとか、どういうふうにその生命の自律性が定義できるかというのを考えた時に大事なのはですね、三角形の道を選んだら三角形の次の道を選んで餌を取るようになって、水橋が赤いドアと青いドアの時にちゃんと同一性みたいなことをしてやるっていうことだけではなくて、大事なのはそういうことをやったやつが全然違うコンテストに持ってって、例えば青と赤と緑っていう3つの部屋に行った時に何をするかっていうことを理解することにあるわけです。でそれは取りも直さず、やっぱその遊ぶとかね、そういうことを理解することだと。だから知性について理解するっていうのは、遊ぶ、つまりその一見外から見ると規則がないように見えて、でもランダムではないように見えるものを理解することだと思うわけです。つまりさっき言ったようにその同一性だと思ったら、でも全然それが同一性が成り立たないときに何をやるかということは、同一性みたいなものを学習したことと無縁ではないわけですよね。でそこにおいての関連性ということは、知性とかを理解するときには重要だし、そのために遊びということを理解しなきゃいけない。で遊びっていうのはですね、でもこれは1950年くらいにグレイウォーターっていうイギリス の、ロボット研究者が作った話ですが、ロボットですが、こうある回路を組んでやって、その回路に従ってこのロボットがこう動いていくと、光の周りでこうダンスをするように見える。でこれは、今作ってるようにこのある目的に向かいなさいとか、うまく物を持ち上げなさいとか、そういうロボットではなくてですね、まあ、何の役にも立たないロボットなんですよ。何の役にも立たないんだけども、そのロボットが楽しんでるっていうのを構造を作ることがいかに難しいかってことを、まあ、もう60年も前にね、彼は示したわけですね。そのロボットの、研究っていうのはですね、遊びっていうことは全く構造がないわけではなくて、だから全くランダムに動いてれば遊んでるように見えるわけではなくて、 ある程度その構造を持ちつつその構造を壊しながら動いていなくちゃいけないというわけで、そういう研究の重要さということを、まあ、一番最初に示したのは多分グレーウォーターだと思います。で例えばその子供が例えば遊ぶというのも最近になってようやくその認知実験の研究対象になってきたんですけども、そのこれはジャックリネ・ナダールという人の実験なんですがその子供たちが幼稚園で遊ぶという場面を映像を撮っています。でこれを見てて、まあ、だランダムに遊ぶって言っても、まあ、どこから考えたらいいか分かんないですね。そういった遊びのランダムですとどう考えたらいいか分かんない。で僕が面白いと思ったのは、子供たちが遊ぶときにその椅子ってのは普通は座るもんだと思ってるんだけども、まあ、そういうのはコンテクストですよね。だけどこの子たちってのは椅子を頭に帽子代わりにかぶったりして遊ぶ、つまり椅子がもともと持ってると思われるアフォーダンスというのを壊すことによって遊びっていうのが発動してくるわけです。だから物っていうのはですね、アフォーダンスっていうのがあって、その決まられた構造があって、その構造を見つけてくることが知覚であり、考えることなんだっていうふうな考え方もある一方で、遊びっていうのはむしろその物が持ってるアフォーダンスっていうのを破壊することによって成立するものだという考え方がまあできるわけですね。で、ですね、これはですね、そのツイッターの向こうに おもちゃがあって、それを触って何がこのおもちゃ何かを当ててもらうっていう実験をしてもらった やつです。そうするとさ、こう触ってる時の腕の運動っていうのはさ、こうランダムにただ動かしてるわけじゃないですよね。まあ外から見たらランダムにしか見えないけども、こうやってるうちにこう 何かってとだんだん分かってくるわけじゃない。だからさ、知覚っていうのはそのある決まったアルゴリズムがあって、そうやって触ってものを分かっていくっていうことではなくて、むしろそのすごく遊びに似てるんじゃないかと僕は思ったわけです。つまり遊びっていうのは単にそのこうぐるぐる回るだけじゃなくて、遊びっていうことが知覚そのものなんだと。だからその遊びの持ってる構造と知覚っていうのはすごく近くて、そのだから遊びをね、モデル化するときとか理解する理論を作るとき何をやったらいいかっていうのが分かんないっていうのはですね、むしろ知覚も知覚っていうのはどうやったら知覚させるかが分かんないってことと同時の行動を持ってるのにということに思い至って、でいろいろ考え始めてるわけです。例えばこれはその薬の実験で、まあ、自分でくすぐるとくすぐったくないけど、他人にくすぐったらくすぐったいっていうのはなぜだろうかっていうのは昔から、まあ、考えてる問題なんですけども、それの実験っていうのが、まあ、やられてるわけです。例えば一番最初にそういうこと言ったのはダーウィンだし、その後何人かの人がそういう研究をしていますが、そういったそのくすぐるっていう構造はですね、物理的にその接触しなくても相手がなんかくすぐるような格好をするとくすぐったいじゃない、まあ、よくもみさんがやってるようにそういうのはそのくすぐるっていうのは物理的な刺激を与えることじゃなくて、むしろその別の要素で決まってくるんですね。それもくすぐるってこうどうやってくすぐるかっていうそのことにアルゴリズムがあるわけじゃないですね。だからその辺のこととさっきのこともまあ関係してくるわけです。で、まあ、この辺の文字はいいですけども、結局その我々の知覚ってことの背後にはですね、なんか決めないその遊びに似たようなそのランダムとしか言えないような運動が下を走っている、そのことを分かることがまあ知覚なんだなというふうに、まあ、思って、まあ、いろんな研究をしている。で最初に言いました、そういう時にそのじゃあ、アルゴリズムがなくてプログラムが書けなくて、でもとにかく何かこうガラガラ動いてて、それででもその上に出来上がってくるのはちゃんとしたその知覚という構造だとした場合に、その人に何を用意すればいいのかということを理論的に決めることが難しいわけですかね。その一つの方法として取り上げたのが、まあ、カオスという現象です。あるいは非線形システムという現象です。どういうことかというと、一番分かりやすいのはですね、この、ビデオフィードバックのカオスというやつが分かりやすいと思いますが、これは、テレビをあって、テレビをモニターで映して、その映したモニターをまたテレビにフィードバックするという仕組みですね。で普通さ、これを考えたら、まあ、画面に映ったらその画面だけが映ってると思うかもしれないけど、もう微妙にこう時間がずれたり、その歪んだりしますよね。あるいは僕がこれテレビの画面に反射してないけど、僕がちょっと動いたりするとさ、なんか映っちゃったりするじゃない。でそれを利用してですね、こう変なことが起こる。こう、ベルリオーズが入ってる。まあいいんだけど、これを映ってるとさ、何も動いてないんだけども、こう画面が一人で動くじゃない。でこれはこうぐるぐる回るっていう構造の中に、これを乱れを作る構造があるわけですよね。だからどこにも別にそのランダムネスとかいわゆるノイズとか入ってなくても自然にこう変わっていくわけじゃない。こうその自然に変わっていく構造っていうのは、別に外からなんか変なものが入ってこなくても自分でそれを起こす構造があるわけですね。それを、まあ、カオスとか言うわけです、まあ、あるいはさっきのホフスタットの言葉を借りると、まあ、彼は セルフエンガルフィングテレビジョンと言ってますけども、そういった構造が知られていて、これはその自然界でものすごくそういう構造がいっぱいあることが、まあ、分かってきて、次にその、まあ、僕があのこういった研究をやることの始めになったのにですね、あのセラオートモートンというのがあります。でセラオートモートンは何かというと、こう、まあ、ちょっとその説明でしやすいと大変かもしれないけど、 こちらが空間でですね、これ時間なんですけども、ここに黒い点があるんだけど、この黒い点というのはですね、両側の手を見ながら自分は黒になるか白になるか決めていくというのが、まあ、並んでいます。だからこれ横軸が1次元の1個の空間でですね、でここに黒い点が1個だけ乗ってます。これ両側は白だから次は白になりなさい、で右側だけは黒だから黒になりなさいとかっていう、ある規則のもとバーッと点がパターンができている、そういうのをゼラオートモートンと言いますが、そういうのをやっていくと、まあ、いろんなパターンがあるわけですね。このこれを4つのクラスに分けることができました。一つはですね、こういうふうにこうまっすぐバーッと走っちゃう線になっちゃうやつと、もう一個はこうね、ただのしまいになっちゃうやつと、もう一個はこう三角形がいっぱいできちゃうやつで、これはクラス3と言われてるクラスです。まあ、これもさ、特にランダムなやつがあるわけじゃないんだけども、ランダムだったら最初に白と黒をランダムにこう用意したんだけども、それを単純な規則で時間を発展させるとこういうパターンができてくるんです、ね、で面白いのはですね、僕はまあ学生の頃にこういうの見てて、面白いと思ったのはこの50、例えば54というクラスなんだけど、これはさ、今までのクラスとちょっと違うじゃないですか。今までのその三角形がわーって前面に広まっちゃうやつと、わーって線になっちゃったやつと、真っ黒になっちゃったり真っ白になっちゃったりするやつと、何かが違うでしょ。鈴木くん何が違うと思います？あ、すごい、両方とも鈴木くんの何が違うと思います？
時間的に、
いや、まあ時間的にもそうだけど、見た感じ何が違うと思う？さっきですね。いや、俺はそこからさ、
これまで偶遇性だよな。
Right
コンティンジェントだと思う。ちなみにこれイニシャルコンディションによんない？
イニシャルコンディションにしたっけのやつはよるんだけども、このこいつとかね、だけどこいつはまあ食事にもよるけどさ、こいつが思ったのはさ、ほらさ、このなんていうか居心地の悪さがあるじゃない。なんで居心地が悪いかっていうとさ、これ真っ直ぐな線じゃないでしょ。これなんていうか、こう真っ直ぐに入るとかさ、全部三角形に何度も広がっちゃうんじゃなくてさ、こいつちょっとずつ動くじゃない、まあ、ちょっとずつ動くなって気持ち悪いじゃないね。でこっからさ、全ての研究が始まってるわけよ。だからセラオートモートの研究とかさ、みんなが目指しているものは、多分僕は思うのはアーティストが目指しているものと同じでさ、まあ、完全にそのなんかノイズっぽくなっちゃったらさ、あんま面白くないし、全部その白とか黒になっちゃったら面白くないけど、こいつがさ、ある限られたクラスだけさ、変なことをするわけ。こいつをクラス4って言うんですね。これが発見されたのが1986年くらいなんだけど、このクラス4の研究からその、まあ、世界が展開したと言っても過言ではなくてですね、だからルール100条っていうのはこうなんだけど、ルール100条っていうのはさ、真ん中に黒い点が1個しかないわけ、上に黒い点が1個しかないんだけどさ、なんかさっきのなんか居心地の悪いものが出始まってるじゃないね。でこいつがさ、まあ、ランダムなやつから始めたりすると、こうその正体を表すわけですよ。正体っていうのはさ、この変な三角形がさ、こうビャーンとこの辺走ってるじゃない。でこいつはさ、またちょっと違う速度で走ってるじゃん。でこの居心地の悪さを感じられるかどうかってことが重要なことなんだけど、その物理とかでやる場合にはさ、全部三角形になってランダムだったりすると安心だし、全部黒になったり白になったり姉妹になったりすると安心だけどさ、こいつは嫌だよね。なんで嫌だかっていうとさ、なんかどっから変なパターンがまだ出そうじゃない。であとさ、どこまで見ればいいか分かんないような気がするでしょ。でさ、だからそのそういうところに、さ、今までの物理とかで分かんないものもあって、でこいつをさ、果たしてランダムと呼んでいいかどうかってことはもう大問題になった。それで、我々はこのクラス4ってものを理解するために、その複雑さっていうのを転記しなくちゃいけないんじゃないかってなったのが、まあ、90年くらいですよね。でこのためにいろんな道具が開発されたわけ。でもこのさ、こいつのパターンを持ってるその居心地の悪さとかさ、落ち着かなさみたいなものを、まあ、シェアしてもらったと考えて、で僕はその僕のまあ研究ほとんどはその これに興味を持ったところに尽きるんだけども、でここからそのアートの持ってるような話と、まあ、関係があると僕は思ってるんですけどね。で そこからまあ今やってる話につながります。で、まあ、これは、別に僕が他にやってるモデルですけども、まあ、なんかその、 別のそのなんかカオス的なことを不安定な組織をですねこういっぱいつないでやるわけで、不安定な組織をつないでやって手を作ってね、手だと思ってこうやってこう撫でてやるわけ、同じとこ同じとこ撫でてるとその撫で方っていうのがさこうどんどん変わっていくわけ、時間的に時間的にどんどん変わっていくんだけど、そのいつ変わるかっていうのはさ誰にもわからないわけで、その変わり方を見てやるとさ、まあ、興奮に変わっていくとバーッて興奮に変わるじゃなくてまたバーッて、このさいつ変わるか変わるか分かんない変わり方のっていうのがさっきの居心地の悪さと同じで、そのある構造を持ってると思うんだけども、その構造がさ永遠不滅ではなくてある仕方と思って変わってくるように見える、そこになんかさある種 の, そのランダムスみたいなものを介在させてる、さっき の, このこれですよね、これこういうみたいなやつとこういうものは関係してるんじゃないというわけですね。でこれをまあなんとか理解してやろうっていうのが、複雑系の研究の多分一番始まりだと思う。でまだそのことについては完全に解決されたわけではないんだけれども、このことが、示していることっていうのは、我々がそのアンテナと思っている知覚現象とか、そういうものはですね、もうその元にはすごく不安定なものがあって居心地の悪いものがある、その居心地の悪いものが実はその我々の知覚になっているんじゃないかっていうある種の直感があって、それと説明するべく、まあ、研究を始めたとと言いたいと思います。でそれはですねちょっと戻してもらいますか。で、その、まあ、外性っていうことなんですが、さっき言ったブラックボックスの装置っていうのはそのことで、その誰しもその予定調和的なものっていうのは多分好きではなくてですね、そのある種の装置っていうのがあって、でこいつに、まあ、インプットしてやるとこうアウトプットが出てくるんだけども、それがその完全にそのこいつが決まったらまあもちろん面白くないですよね。でここがある種のそのなんかある種のそのなんていうんですか、気持ち居心地の悪さみたいなものを残しているようなものをなんか作ってきて、でも多分アウトの原型ってのはここにあってですね、でこういうことをあの作る装置とかを、まあ、やってやろう。でもまあこういう装置を作ってもさっきの、パターンセラオドモトみたいなパターンはできるかもしれないけども、アウトにはなんないわけですよね。でそれにその認知科学の研究ではですね、なぜその何が見えるかって研究があっても、その元にあるブラックボックスについて語られることはあんまりないわけです。で、その時にですね、その僕が今まで思っていたなんていうのかな、そのそうだ、そのどうしようか、まず今言ってここですね、書くとなんか複雑系っていうのはそういったそのある人 の, その気持ちの悪さみたいな現象があって、ね、持つ、まあ、ダイナミクスの研究だったんだけども、こいつをさどういうふうに理解しようかってことに、まあ、結構あの本文があってですね、その時にですね、ストーリーテリングという方法を取ったわけです。ストーリーテリングとは何かというと、そのある種のこのプロジブルな物語を作ってやろう、でそれで物を理解してやろうっていうのが複雑系の分かり方なんですね。つまりこういったさっきの気持ち悪さのダイナミクスをちゃんと書けるような、まあ、科学ってのは存在しないわけで、その時にはですね、その物語を作るようにそいつを語るっていうことが本質的なんだけどもと思って、それでそのすごく最もに見える物語を作って理解するってことが実は一番近道なんじゃない。でそのことが有効であるのは、あの最初に言ったようにその階層っていうのが切れてる、だから下に何があるかってことではなくて、こいつ自身を見て作った物語っていうのはこいつによらずに独立なその強さを持つんじゃないかと考えているんです。いいですか。それで、僕はその こういうそのいろんなその認知現象とか生命現象に関してプロジブルな物語をいかに構成するかっていうことにいろいろかけてやってきたわけです。でそんなにその面白いストーリーもできるし、あのこのダイナミ気持ち悪いダイナミクスを作り出すような新たなダイナミクスとかいろいろ考えることができたというのが、まあ、あの最近前のやつなんですけども、ところがですね、その茂木さんに会ってですね、まあ、茂木はですね、そのまあクオリア、まあ、 日本に氷が広がったのは麦だからね。で氷っていうのは、まあ、もちろん昔からある言葉なんだけども、その農耕の科学において氷を、強調するところは、まあ、すげえ重要なところ で僕は最初何を言ってんだろうと思ったのよ。なんか今一つ分かんないし、それは何でかっていうと、僕はそのプロジブルの物語を作ることが複雑系の中心テーマだし、こうやって気持ちの悪さってことを考えて、まあ、氷っていうのもまあ多分こういうところにあって、それと理解することなんだろうとだけ考えていたんだけども、最近そのことじゃ、いや僕なりの解釈ではそうじゃないんだってことに非常に気がついて、あ何かっていうと、そのプロジブルな物語っていうのはどういうことかっていうと、こいつは認識論的なものの見方のわけですよね。認識論的なものの見方っていうのは、ここにある点とか線なんだけども、こういうのはさ、人間とか見るとある種の意味を持って分かるんだっていうことを、まあ、やろうっていうところがあるわけじゃないですか。だけど、多分コーリアとかが問題してることっていうのは、もっとすごいオントロジカルな問題で、オントロジカルな問題っていうのはですね、我々のが、外を見てこうなんか知覚をするときには、自分の中のダイナミクスがすごく重要で、この中に作られるダイナミクスってことが、その我々の視覚とか世界観とか、どういうふうにものを見るかとか、どういう感情が立ち上がるかってことを決めてるんだっていうのを強く信じていて、だからこそその、まあ、内部観測者とかをすごく考えたわけですね。つまり我々が、見たいっていう見方と思って世界を見るんだって、そのここに何かがあるっていうことは二の次だというふうに極端に言うと考えがちだったんだけども、実はですね、コーリアが言ってることっていうのは、そうじゃなくて、その絶対的な外にはランダムネスっていうのがあると。でそのことと接触するから初めて、立ち上がるあのものもあるんだっていうことですね。でそれは今までの複雑系に考えてきたストーリーテリングに対して、まあアンチストーリーテリングなんですね。アンチストーリーテリングっていうのは、あの物語を作ることによっては理解できないものもやっぱりあるんだ。まあ、それは当然のことかもしれないけど、僕はそれにすごく強く、その荒野のというような考え方をもとにして、まあ、気づいたというわけです。まあ、どういうことかというと、そのことが、まあ今日の、テイクホームメッセージなんですけども、つまり荒野っていうのはすごくアンタイストーリーテリング的な要素を持っていると。で、アンタイストーリーテリング的な要素っていうのは、そのいろんな、よく気が、よく見てみると、いろんなところに出現していてですね、例えばその、最近でその考えたのは、まあ、渋谷さんとかやってるような音楽っていうのはですね、普通の音楽っていうのはその、繰り返しとその上で のメロディーとかで作られてますよね。だけどアンチストーリーテリングっていうのはさ、そういうことしなくてもよくて、その音の高さとそのどのくらいその音が続くかっていうその長さだけですね、それを集めていくことによって作られるものもあると。なんか注目するのはこの瞬間の音の高さと時間幅だけで、例えばリズムってものができる。そのことだから、リズムとかさ、ピッチとかさ、どういう感じが音ができるかっていうのは、実はこのことそのものっていうのは作ってやる人ではなくて、我々がやらなくちゃいけないことっていうのは、その瞬間瞬間のその音の構造だけを考えてやればですね、それを並べていくだけで全体の構造っていうのは自然に立ち上がるんだっていうことですね。だからここにすごく注目しなくちゃいけない。でそうすると対極的なのは多分その歌謡曲みたいなもので、歌謡曲ってのはこういうそのどういうふうにその音がいくかっていうのが一番、例えば高い振動数かなんかで、ね、こういう音が流れていくかっていうだけを追っかけますよね。だけどここで考えているようなことっていうのは、逆にその、まあ、ベースじゃないんだけども、一瞬一瞬の音の動きとかその高さっていうことが何かっていうことだけに注目する。でその結果どういうものが出来上がるかっていうのは別に二の次なんだ。だから大事なのはその時その時に、入ってくるその構造のこと、その一瞬の構造のことで全てが決まるんじゃないかというのが、まあ渋谷さんの音を聞いたり、まあ小木の氷を聞いた時の、まあ、感想です。で、このことをですね、こういう目で見てみると、例えばその何だっけ、その渋谷さんの音楽もそうだし、昔あったそれなんか2回目間から話してた、今平田オリザさんという人が演劇とか作ってますけども、彼の音楽の作り方、演劇の作り方っていうのはまさに、まあ、僕の見方するとそういうことがあってですね、その全体のテーマっていうのを決めないで、すごくその面白いとかいい俳優とかもいてですね、 そいつらをこう集めていく。で、あるその時間的、空間的に配置をするんです。だから配置した段階で全体が立ち上がるんだって、その全体のテーマがあって、こういう話があって、最初になんか、お父さんとお母さんがいてこうなってとかいうようなストーリーを決めてやるんじゃなくて、その個々のいい人っていうものを、まあ、どういうふうにその、この人はここに来たらいいかなっていうことを考えて作っていくと、まあ、自然に出来上がるっていうものが彼の多分演劇のテーマだと思うんですね。だから考えなくちゃいけないのは、そういったものをどういうふうに用意できるか。でそのことはこの人の持ってる、まあ、僕の言葉で言ったある種 そのランダムですっていうものをいかにそのうまく配置するかっていうふうに、まあ、引き継ぎるんじゃないか。で、まあ、例えばその、何年か前の映画で、なんだっけ、ゴーカーワイのさ、ブエノスアイレスっていう映画がありますが、あれとかもめちゃくちゃな映画ですよね。なんでかってストーリーとか全くなくて、最初にこの男の子とこの男の子が付き合うのかなと思ってると急になんか全然相手が変わっちゃったりして、もうめちゃくちゃ作ってたろお前とかいうような映画なんだけども、一個一個のシーンってのはさすごく綺麗なわけですよ。まあこれゴーカーワイの映画が好きな人はみんな多分そういうと思うんですけども、だから個々の一瞬のいいことっていうことが全体の作品のテーマとか良さを決めることってもあるわけですよね。だからそのことっていうのが、そのことをまあ信じるのであればですね、そのストーリーテリング的なものでものを見なくちゃいけないっていうものに対して、まあ、全然新しい人の局面が作れるんじゃないかと、まあ、考えています。で、例えばですね、そうか、それで、まあ、もう一個なんだっけ、そのランダムネスっていうのが、なんでこれをランダムネスって呼ぶかっていうと、それはさっき言ったその、なんていうか、ブラックボックス性っていうのことですね。このブラックボックス性っていうのはですね、この人はその、まあ、どうするかが決まっている要素であれば、そのことは別にその、なんていうんですか、どう配置したところで、その道具に配置するかっていう人だけが、決めてしまうんだけども、このブラックボックス性っていうのは、この人の実はどう動くか分かんないっていう要素を常に持ってるわけですよね。そういうものを用意してやることが重要なんであって、だからそこはその、ある種のなんていうんですか、開放性があるんですね。そういうのをまあ開放性って言いますが、あるいはまあ外性と言いますが、外っていうのはですね、本当にそのわけのわかんないものをですね、の中に置くことではなくて、すごくよくわかっているように見えても、そういうよくわかっているように見えるんだけども。よく分かってるって意味が、例えばその、ある種のまあ自立性を持ってるっていうものの中に、まあ、外が見えるということだと思います。だから、例えばその平田おじさんが考えてるような演劇の作り方とか、大川弁がやってる映画の作り方っていうのは、まさにその外性っていうことをまあ考えてる。だからその場合っていうのは、一番大事なのはそのストーリーを作るってことではなくて、むしろその一瞬の構造を作り上げるってことが、まあ、結果としてのテーマを作ることにもつながるし、あるいはまあクオリアにもそのクオリアが持っている問題だと思うんです。まあ、何でそのクオリアの問題かというと、クオリアっていうのはその例えばビビッドネスっていうことについて考えるとしますよね。ビビッドネスっていうのは自分が例えば思っているその、まあ、例えば芸大の校舎の患者はこういう患者だと思って、で実際芸大の校舎の写真とかいっぱい見てても来た時のイメージとはすごく違いますよね。でそのことは、またここから帰っちゃうと忘れちゃうんだけども、また来ると常にその何かが違った感じがすると。でそのことを理解するときに、何でそれが違うんだ、その違いっていうものを表すとか、例えばビビッドネスだとしたら、そこには常にその何かの依頼が入ってるわけですね。その依頼がなぜ入ってくるかというと、それは外に何か毎回そのちょっとずつ違う人がいるとか、そういうことではなくて、我々の視覚の構造というものがですね、もともとその、さっきの、その、居心地の悪い、なんか、その、なんですか、まあ、ある種の不安定な、居心地の悪い、ダイナミックスの上にですね、出来上がった、まあ、安定な構造だったので、で常にその不安定なダイナミックスにさらされてるわけですね。だからといってむちゃくちゃになるわけじゃない、むちゃくちゃになるわけじゃないんだけども、 それがちょっとずつこうずれるたびにですね、外にその実際の問題と接触すると、そのわずかな揺らぎというものが常に知覚されてしまう。そういう意味でですね、その大事なのは、すごくそのプロジブルなストーリーを作ってものを理解するということよりは、むしろそのずれちゃうという構造の中に、そのずれちゃうという構造を理解するということが知覚の本質なんだなということに今気づいたと。だ僕はそれは、アートというのはですね、常にその、どのくらいその自分そのずれちゃうかという、そのさっきの居心地の悪さということを作るかということにかかっていると思うんです。で、まあ、もう一つはそのもちろん そこに、良さを見出すかどうかという大きな要素がありますけども、それとは別に そういったものがどのくらい自分で用意できるかということにまあかかっていてですね、それが僕がさっき言ったその最初に言ったそのブラックボックスがどういうブラックボックスを用意できるか、でブラックボックスがそこに用意できなければですね、多分その面白いことにはならないんですよね。
質問していいですか。
はいはい。
我々物理はさ、なんかそのローカルな因果性に基づく軸構造を信じてるから、それをオートマトンを作るときも、今池上が言ったように瞬間瞬間のなんか状態とそのある繊維規則で次の状態が出るような、まあ、ことを考えちゃいますよね。で、その時にクラス4みたいなのが出てくるんだけど、
うん、
ただモーツァルトのシンフォニーみたいなのが出てこないように思うのですけれども、だからなんかあの実質的になんかそのアート作品として我々が認識できるようなものを作るためには、なんかそのもっとなんか空間的に言えば非局所的というか、もっと遠くからなんか影響が来るものとか、あと実質的にエフェクティブになんか過去の記憶が蓄積されてて、そこからなんかそれをエクスプリシットに入ったような繊維規則を使わないとダメなんじゃないかって気がして、要するにだから今のあるセルオートマトンってなんかミニマリズムすぎるんじゃないかって気がするんだけど、いやそれでその本当にいや分かんない、実際に音聞いてみないと分かんないんだけどさ、ああいうなんか繊維規則で芸術っぽいのって作れると思う。あと平田さんの劇作がさ、本当にそのなんていうかな、そういうもので記述できると思います。
まず平田さんはにしても大川にしてもテーマはないと思うよ。で僕はさ、
そのいや、それはいいんだけど、
うん、
テーマがないっていうことと、うん、なんか今そこで問題にしてるその瞬間瞬間の状態とその繊維規則で次が決まるみたいな、
うん、
モデルで記述できるかどうかっては別問題じゃない。
いやいや、僕はさ、やっぱりさ、その最近やってるやつだと考えると、その作り手側のセンスっていうのと会社側のセンスってすごく違っていて、
うん、
作り手側のセンスとしてはさ、どのくらいその揺らぎ得るものをさ構築するかに全てがかかってると思う。
いや、それはすげえ分かるよ。
で、うん、それを見る人っていうのはさ、大概そのすごく認識論的に 見がちでさ、
うん、
あ、だからこういうストーリーがあったからこうだなと思うんだけども、実はさ、そういうことは逆に言うとオプショナルに過ぎないんじゃないかと思うんだよね。
いや、それは分かる。で、それを記述する数理モデルっていうか、モデル、世界モデルのことを考えたときに、
ああ、だから世界モデルっていうのはさ、テーマをかけないんじゃないかと思うんだよね。だから
まあでも実際今作ってるんでしょ、第三項目。
第三項目っていうのはだからさ、第三項目っていうのはここの行動をその作ることに価値があって、
うん、
全体にそれを並べていった結果、何ができるかってことについては保証しないってところに、
うん、それもすごく分かるんだけど、
うん、だから全体の構造だから作れないよね。アルゴリズムは作れないと思う、
ね、だからさ、そこになんかミッシングリンクがあるような気がするんだけど、要するにだからクラス4って十分に面白いんだけど、やっぱり意図的にアーティストが作った作品とはかなり様子が違っていて、だクラス5っていうか6っていうか分かんないけど、クラス虚数かもしれないけど、
ああ、
そこにテロトマトってまだ見たことがないんだけど、
いやそれはまあ
だからなんか繊維規則についての考え方が、でもさ、ユニバーサリティがあるはずだから、どんなパターンだって作れるような気もするんだけど、
いやそういう意味ではどんなクラスも作れるんだけどさ、俺がちょっと言ってるのはさ、そういうのともちょっと違っているな。
いや、だからその池上が言う揺らぎとかノイズというものが、
うん、
その物理的な意味でも因果性を超えた非局所的、要するに並列的というか、その空間的な要素からの影響ないしは過去からの要素という形で実現されている可能性あるんじゃないの。だからその中マルコフ仮定的な視点で見ると、あたかもランダムの要素のように見えるんだけど、実はある種の規則性があるようなものが作用しているから、うん、モーツァルトの音楽みたいなのができるんじゃないの。
それはまあそうだよ。
いや、そうするとなんかその 何か必要なんじゃないかな、工夫が。セロオートマトン的なモデルというよりは。
でもさ、それはさ、なんかさ、
いやだからなんかさ、ランダムネスの
定義があざとくなるんじゃないかと思っててさ、これさ、俺昔見たときにこの絵を見るじゃない、でこのさ、うん、これはさ、ただ線じゃないだけどさ、人間が見るとこれはさ、まあ、悲しんでるような悲しみっていうのはこの線分だけでも表せるわけだね、うん、この人ただ立ってるだけじゃなくてこうなんか話しかけてるように見えてさ、そういうことの認識ができるっていうのはやっぱ人間の特徴だってさ、うん、でその普通の動物とかできないんじゃないかと思ったけど、逆はそれ逆でさ、人間はさ、これは女の人がいて男の人だと思うんだけど、これは他の線と見ることもできるわけじゃない、でそっちの方が重要なんだよ、うん、っていうことに、まあ、僕は気づいたっていうことなんだけど、だからこれはさ、その何を描いてるかじゃなくて、この線棒をどういうふうに使ってるかってことの方が重要で、で、
いや、うん、それはいいと思う。
でもさ、これはだからセラオトマトンとかあれを作るのはさ、こうそういうレベルなんだよ、ね、これは例えばその石畳だけどさ、石畳のこういうところってのはさ、これは石畳だっていう認識と同時にさ、例えばここのなんていうの、この微細構造を見てしまうわけじゃない、でこれは別に石畳であってもなくても関係ないわけだよね、うん、であるいはこれだってさ、そのまあ、水たまりだけどさ、その水たまりのこれ水でできてるかどうかってことは本質的な問題じゃなくなるじゃない、だから作っていく構造の中に、どういうその依頼がさ構成できるかってことが重要なんであって、
まあ、だからそれはなんかその作品の構造でいうとテクスチャー的なものにはそういう言及できるんだけれども、うん、そうじゃないものも作用してるような気がするんですけど、
でもテクスチャーを、メインに添えるってことがアートなんであって、
いやそれは分か
る、それ以外のものはさ、だからそれがでもアートなんじゃないの、だからさ人間以外の生物にさアートがないとしたら、それはさテクスチャーに対しての知覚を持ち得ないからなんじゃないの、それはなんか例えば分かんないけど、例えばここはさ滑りやすいとか、ここはツルツルしてるとか、ここはさあの、ツルツルしてないかって認識なくて、例えば動物だったら、まあ、動物だったらって危険かもしれないけど、ここはさ滑るから歩いたら危ないとかさ、ここはしっかりしてるか掴まれるっていう認識があるかもしれないけど、滑るそのツルツルしたかテクスチャーそのものがいいっていうさ、その
いやだからまあ分かる、
純粋な触覚に対する意識ってのは立ち上がらないんじゃないの、
いやまあそれはまさにクオリア的なものなんだけど、でも同時になんか領域否定的なものっていうか、ドメインをもっと指定するようなインタラクションもあるような気がするんだけど、
いやでもそれはさ、だから動物というか人間全ての一般にある知覚の立ち上がり方なんだけども、唯一アートで一番立ち上がる知覚っていうのはテクスチャーそのものをコンテクストから切り離して知覚することができることにあるんじゃない
か、分かるよ、全然反対してない俺だっていつもそういうふうに言うじゃんっていうか、
いやだから俺それはこれなんじゃないか、だからこれっていうのは、もしろ存在論的なものに近いんじゃないかと思ってる、
いやものすごくスペシフィックにセルオートマトン的なモデルに欠けてるものは何でしょうかってことが、まあ、聞きたかったっていうか知りたかったんだけど、なんか欠けてるような気がするんだけど、やっぱり
局
所的なものは取り出せるんだけど領域規定的なものとか、なんか領域的にヘテロジニアスなものは作り出しにくい印象があってですね、特になんか時空間的にあるストラクチャーを持ったものって作れない印象があるんですけれども、うん、セロトマトンだと、だから簡単に言えばモーツァルトの音楽とかシェイクスピアの曲は作れないような気がするんだけど、それはなぜなんだろうってことが知りたかった、だからどう考えますかっていう、
いやだそれは僕も作れないと思うよ、
いやそうか、
うん、だかそれは何で作れないかっていうと、うん、そのなんていうのかな、立ち確認は2つの構造があって、すごくその認識論的に走らせる部分とその存在論的に走らせる部分があって、でそれはまあきれいに分かれるかどうかちょっと分かんないんだけどね、だけどそのモーツァルトとかさ、そういうシェイクスピアみたいなものっていうのはさ、すごくそのなんていうのかな、さっきのこっちの部分で作ってんじゃないかと思うんだよね、まあもちろんそうだとは思うけど、こっちの部分で作ってんじゃないかと、
まあ、でもさ、それだけだったら別に残る作品にならないから、テクスチャー的なものも両方入ってる
わけだね、
ああいういいものって、だから逆に言うとさ、テクスチャー的なものだけで行こうっていうのは、うん、ある意味じゃひょっとしたら貧しい世界に行っちゃうかもしれないじゃん、
そうだね、だからいやそれは全くその通りだと思うよ、だからこれだって別にさ全てがいいわけじゃないよね、こういうやつのさ、でもクラス4っていうのはだからテクスチャーの中でも特別なクラスに関して考えられたものだと思うんだよね、
いやそれは分かる、あれは十分いい、あれはいいと思うけど、ま
あ、それプラスまた何かあるんじゃないかってこと言ってるよね、うん
うん、どうもまあいいや、ごめんなさい、
いやいや邪魔しちゃってごめん、いやいや戻ったよ、いやだ、まあ、大体そういうその辺でいいんだけど、
まだいっぱいあるよ、え俺の時間時計をまだ30分があるよね、あります すいません。
あ、そうなんだ。
5時までだから。でもちょっと質疑を
取るため、うん、質疑を取るため、
え、まだある
の？いや、いいですよ。
え、
あ、もういいよいいよ。
そう、
本当本当。いや、でもそれはまあ、だから僕はそのテクスチャー的なものが、すごい本質的な、本質的にアートの構造するのが大事だと思っていて、でそれ、
いや、それは同意する、すごく。
で、そういう装置をさ、どのくらい作れるかが重要だと思ってるわけ。で、人間の頭で考えて、そのテクスチャープラスなんとかっていうのをさ、そこに作るのは無理なんじゃないかと思っていて、だからその、まあ、アートにもそういう構造を作れるんじゃないかなと思ってるんだけども、結局さ、その、いやまあ、同じこと言ってるのかもしれないけど、ちょっと。
いや、おそらく、うん、言いたいことは、すじり。っていうか、おそらく言いたいこと、すごく言いたい人が、言ったか、聞きたいことがある人いっぱいいると思うし、あの、いや、終わらせたら、
あ、いい、いいです。
どうやって
か。あ、わかりました。じゃあ、ですね、あ、もう一個だけ言おうと思ったのは、あ、そうだな、一つはですね、その、起きてるような今日来てないかもしれないけど、川村美幸さんって人がですね、京都に今年の夏になっていた作品っていうのが、LH の中にいるって作品 でこいつは何をやったかっていうと、こうなんこう部屋があって、こう部屋にこう何人かで人が入ってくるわけ。その人にさ、こう話を聞かせて、話を聞かせてそこにお茶を出したりとかさ、でいろんな匂いを嗅いでもらったり、あるいはそのバックグラウンドにして、そのまあ、特異的な色があったりとか、音があったりして、でその後で、そういった経験をした後で、ここに開放された庭を見せるっていう作品なんですね。ちょっと簡単に言っちゃうとそういう作品で、その時何をやってるかっていうと、その、まあ、人間の脳をさ、単にブラックホールって考えたら、この時にどういうインプットしたら、この人は良かったかと思うのをさ、ここをですね、非常にその、なんていうんですか、テーマ的にというか、その構成的に作って、見せてやったら、それは良かったと思う。例えば、まあ、シェイクスピアの本を読んだら、すごく、まあ、劇を見たら良かったと思う。ということは、その用意されたテーマがあって、それを時間の順番に見た時に、すごく良かったと思うとかいうことなんだけども、それを意識的にやるんじゃなくて、まあ、テクスチャーの塊として、例えば匂いとか声とか、音とか、そのある、まあ、これは言語とかを、まあ、ある種ランダムにこう見せていくうちに、その全体としてこの人の中でいいものとして構成される場合があるっていうことなんですね。だから結局入るものはさ、そのまあ、何でもいいわけですよ。で基本的にここにさ、どういうものが出来上がるかが重要なわけでしょ。だから、これを拡張すると、そのだからなんていうのかな、計算とは違うってことですね。計算っていうのは、例えばここに1と1たす2っていうのが入ったら答えは3だっていうのを足し算として構成するんだけども、そういうような入れ方ができないようなもんですね。例えばコーヒーをかけてやったり、ここに塩をかけたりさ、音楽を聴かせたりとかいうような、もう全く関係ないモダリティを独自にこう入れることによって出来上がる何かっていうものを見てやろう。でもアートっていうのもさ、秘境はそういうもんなんですよ。こう絵を見た、でその時に絵を見たっていう感覚で、まあどういうものが頭の中に立ち上がるかってことを見るわけ でここの見方っていうのを、まあ、ビジュアルに限ったりとか、あるいはその、接触に限ったりとか、あるいはパフォーマー、まあ、劇だったら劇を見に行ったっていうことを、まあ、そこに座ってその劇を見たっていう、その多くの、まあ、ビジュアルと、まあ、サウンドとかで作られて、その中に脳の中にある構造が立ち上がって、それを持ってアートの鑑賞っていうんだけれども、でも実はさ、そのここをどういうふうにどういうビジュアルを作るかっていうことに、例えばテーマとかを用いて入れて、ブレカブレカって脳の中に突っ込んで出来上がる構造を見るんだけども、実はさ、ここをさ、テーマとして作る必要はなくて、まあ、いろんな仕方で個々のものはさ、ある種ランダムに見えるんだけども、そういったものをそういろんなモダリティを刺激する形で入れてやったら、脳の中に立ち上がる構造としてなんかいいものができるようになるかもしれないですね。だからこっちの方がさ、ある種ピュアなアートだと僕は思ってる。つまりその一個一個の要素ってものはすごく考えられて作ってるんだけども、全体としてのテーマは特にない。今かかわらずそういうとこをバーッと入れていくことによって、すごくいいものが立ち上がる、すごく上等のアートと同じくらいのものを立ち上げることができるかもしれない。だから考えなくちゃいけないのは、すごいその、まあ、テクスチャーオリエンテッドな、アートっていう構造があるんじゃない。 それは、例えば、まあ、これはあの、まあ、リヒターの絵とかは僕はそういう構造が近いと思っていて、こう何を描いてたかさ、よくやる場合にこう何を抽象したからこの絵を描いたのかっていうふうに抽象画の見方とかさ、あるいはその、これはうまく描けてるとかうまく描けてないとかいう見方をするんだけども、そういうもんじゃなくて、なんていうのかな、だからそのテクスチャーオリエンティブな作品の作り方っていうのがさ、もっとさ重要視されてもいいんじゃないかという。でその時に、大事なのは、まあ、テクスチャーオリエンティブなんだけども、あの川村さんの作品もそうだし、まあ、渋谷さんとやってるものもそうなんだけど、それプラスそのある種の時間の流れっていうものを、まあ、中に取り込むことができればですね、まあ、違ったそのアートの構造ができてくると、まあ、思ってるというわけです。だからそれはその、まあ、こういうふうに言っちゃうとよくわからないかもしれないけれども、そのテクスチャーオリエンティッドっていうのはさ、そのさっきの気持ち悪い居心地の悪い感じって言ったのは、まあ、テクスチャーオリエンティッドのことなんですね。で、あのそのラスポーみたいなのが出てくるまではさ、テクスチャーオリエンティッドっていうのは意味がよくわかんないよね、こっちとかで。もテクスチャーオリエンティッドっていうのはなんか科学、アートとかあるいは科学の方向って僕はあると思うの、ね、で、その中にでカオスとか線形的逆がすごく使ったのは、その時間の方向性を構成するってことをやったわけです。今までは時間の構成っていうのはなくて一点になっちゃうか周期的な運動かしかなかったけどさ、こう何かに向かって変化していく方向っていうのをあらわな形で取り扱うことができたのはカオスとか非線形科学初めてだ。で、欠けていたのはテクスチャーオリエンテッドという方向 でこれを組み合わせることによって、まあその材料としての、まあ、アウトを作った方向とか、まあ、分野として新しい方向が、まあ、僕は作れるんじゃないかなと思っているというわけです。だから最初に、前言ってたあの意味の無意味性とかそういうことっていうのはさ、ちょっとテーマを考えるんじゃなくて、むしろそのこういう方向から攻めるってことが重要なんじゃないかってことだし、まあ、階層が切れるっていうのはその階層の下のものとして意味のあるものを持ってくるんじゃなくて、それはそのもうちょっと抽象的なレベルでもいいんじゃないかってことをまあ言ってるという。じゃあここまでです。い
いですか。あ、どうも。じゃあ一応お願いします。次を討論時間にしたいと思います。どなたかありませんか。声が小さい人はこれで喋ってください。ます。誰か。最初に言うのは、あ、どう。声でかいですか。じゃあどう。
この話はちょっと続きになるかもしれないですけど、テクスチャーオリエンテッドになって、例えば個々の人にそれぞれインプットしていくとアウトプットがすることになるなるんですけど、そのアートとアートじゃないものの境目は、というのは初めにアートの普遍性というのからスタートする、うん、ランダムに出来上がるものがたくさんあると思うんですけど、そこでアートとアートではないものの区別はどのように。
僕は基本的にはないと思うよ、はい、あの社会っていうのは存在しないと思うけども、しかも作者性を消すんだから余計ないよね。だから自然現象もアートだと思うんだけども、その普段そのなんていうのかな、だからテクスチャーオリエンティッドってのはさ、作る側もそうだし、テクスチャーオリエンティッドの方向に相手を向けなくちゃいけないんだよ。だそこは重要なんじゃないかと思う。だからなんていうのかな、普通にやったらさ、誰もテクスチャーにオリエントしなくて、その上に書かれたものは何かってことに注目がいっちゃうじゃない。でその方が多分人間は強くて、さっきの線見せたらさ、線を見た途端にみんなさ、あ、女の人がいてって、あれは線が縦に並んでるけどこっちの線が丸いとか言ったらみんな病気だと思うじゃないね、自閉症の患者とかをそうだとか言ってランクしたりするわけでしょ。つまりその、描かれてるものは何かってことに注目させるんだってさ、人間の知覚ってのはそうだってみんな決めつけてて、テクチャーに注目したりする人はさ、なんか頭おかしいんじゃないかと思ったりするじゃない。でもそうじゃなくて、そのアートっての大事なところっていうのは、その普通の知覚とは違う部分に目を向けさせるところにあると思うんだよね。でも普通はその そこの部分、最初のさ、何が書いてあるかとかさ、何がテーマかってことだけで目を向けさせるからさ、例えばセックスとか暴力とかさ、そういう強いメッセージ性のものばっかり向かいやすいじゃない。例えば、まあ、今年のベネチア・ビエンナーレ行ったってさ、多くはそうだよね。だけどだんだんそのビデオが入ってくるでしょ。でアート作品の中でビデオも入ってくるっていうのは、やっぱりその時間の長さとかいうことがさ、すごくその 感覚的に大事だってことはまあみんな思ってるんですよね。それはそのビデオを使ってより物語性を強める方向のアートっても当然可能なわけじゃない。時間系列となるから余計物語性を見せやすいですよね、海外よりも。でも時間系列を使うことによってかえって物語性を否定するような方向に使うことができれば、別のもっと新しい形のアートが立ち上げるっていうか、そっちの方がアートなんじゃないか。だから普通に人間が暮らしていて作品に接触すれば時間の長さに関しては注目はいかないし、テクスチャーにも注目はいかない。だからむしろそっちを際立てる方向で作品を構成することが僕はアートにとっては重要だと思うし、だからまあ川村さんの作品がそれにすごく一番いい例かどうかわかんないけども、川村さんの作品とかはその何が描かれてるかってことをテーマにしなくて、そのサイドエフェクトとしてのものの方向にをアートの作品にしようとしたところが僕はチャレンジングで面白いなと思ったという。いや、あの作品としてそっちの方向に向けるんだけども、そのもちろん そこに素晴らしいテクスチャーを作ってなくちゃいけなくて、だから普通気づかないでいるテクスチャーに目を向けさせるようなテクスチャーでなくちゃいけない。だからそれは同時にやらなくちゃいけないんだけども、作品はだから2つ持っていて、テクスチャーとして素晴らしいものを作って、なおかつそのテクスチャーが素晴らしいってことに目を向けさせるような構造になって、ね、いなくちゃいけない。そうじゃないと普通その上の方に目をいっちゃうからね。
でもさ、あの、
はい、何でしょう、
お前がさ分かりきった世界だと言ったストーリーテーリングだとか、例えばさっきの男の人と女の人のあの絵を見て我々が意味を見つけちゃうっていう、うん、でもその意味とかストーリーテーリングとして立ち現れるもののリアリティの起源ってのはそこが抜けてるわけだよね。
そうだよね。
だからそこで油断しちゃいけないんじゃないかっていう気がして、だから例えばだからあの分かんないけど仏像師がものすごく意識的に彫り上げた姿っていうのは確かにテクスチャーに比べるとある姿を持ってて意味をつけやすいように思うんだけど、でもそれはなんか別にその前で油断しちゃいけないもので、それの起源自体が底抜けてて、なんでそんなものがあるのか自体も お前の好きなお化けの領域に入るんじゃないの。だからそこでなんかそのテクスチャーってものだけに特権性を与えるっていうのは どうなの、うん、どうよ。
いや全くそれはあの賛成なんだけど、だから意味の起源ってものを考えるときに、うん、そのテクスチャーについてもうちょっと真面目に考えた方がいいんじゃない
か。それはすごい賛成なんだけど、
うん、それでさ、例えばなんでそこに考えるかっていうと、うん、さっきこうさーって何か知覚するときにさ、こうランダムに動いてるしか言いようがないじゃない。目だってさ、ランダム設計でしてさ、ロボットはさ、ランダム設計でしなくても物が見えるけどさ、うん、人間ってランダムに動かなくちゃいけないじゃない。だからそれはさ、僕はテクスチャーの問題だと思うんだよね。だからテクスチャーオレンジの感覚とかさ、そういうものの思考性を持ったら、そのアルゴリズミックなものとかさ、コンピューターメタファーの視覚ではなくて、はい、あのもうちょっとテクスチャーベース のそこに指向性がないものに立ち上がるものとしての視覚の理論ができるんじゃないかと思ってるんです。
これ話す長くないですので、他の人にぜひ時間あってか、
あ、すいません、あ、いけます。河村美幸さん、うん、って方、美節さん、美幸さんって方はその庭っていうのは、あの自分でその河村さんが作られた庭なんですか。
いや、それはそうじゃないんだけどね。このまあ、同じ最初に入ってくるときに見た庭が、そういろんなプロセスを経た結果どのふうに違って見えるかということをに注目させるということ
で、例えばそれをそうあえてそうやって設定というか、なんかいろんなそのさっきおっしゃったモダリティというか、まあ、うん、でなんか配置することっていうことがかえって邪魔になって、
そういうこともあると思うよ。だからそれは失敗だよね、なんかその場合にはね。
で例えばなんかそのやり方っていうのが美術っていうあるまた枠っていうか、なんかこうそういうなんかあのテクスチャーじゃないけどテクスチャーになんか対応されちゃうような美術っていう枠を意識的にしている人にとっては、むしろなんかもはやなんかこうそうすること自体があのテクスチャーそのものをなんかこうあんまり大事にしてないようなこう行為かもしれないっていうか、なんていうんですか、ちょっとなんかここら辺が一般というかよりも美術っていう枠に興味のない人に対してなのか、むしろもっと全部に対してなのか。だから僕この間杉本博司さんはそこのところもすごい全部込み込みでなんかすごかったんじゃないかなって、わざわざ森美術館、僕初めて森美術館がいいな
って思った。俺もそう思ったよ。
って思えたんですよ。だからなんか そういうなんかそんなこと言い訳してないっていうか、なんかなんていうんですか、もうそうじゃなくて立ち上げちゃうっていう凄さっていうのは、僕なんか最近見た展覧会で杉本さん のが。
もうでも杉本さんだからでもこそのテクスチャーオリエンテッドだしさ、タイムディレクションってタイムディレクションがあるかどうか僕はよくわかんないけども、テクスチャーオリエンテッドな作家だと思うよ。
でもさ、例えば彼のジオラマとか撮ったやつとか、ろう人形撮ったやつってあるよね、うん、あれはテクスチャーっていう説明原理でも説明できるけども、やっぱりなんかその池上がストーリーテイングとかその意味といったものの、うん、ある種そこが抜けてるんだけど、お化け的なリアリティなしではありえない作品だと思う。いや、しなんていうんだかね、なんか真ん中で切れてるあの海のやつってのはテクスチャー的と言えないこともないけれども、やっぱりあのお化け的
な、僕は撮ったあの建物の絵とかね、うん、あるいはその真っ白い飛んでるさあのスクリーンとかあるじゃない、あの野外ああいうのってのはさ、結構さストーリーっていうよりもテクスチャーを重視
してる。いや、分かるんだけど、でもその時にあるお化け的なリアリティっていうのは必ずしもテクスチャーというものに回収されえないものだと思うんですけどね。
いや、だからさ、これはさ、その、
まあ、いい
けど、もみと反対したとは実は思わないんだけども、うん、
いや、
その科学とかさ、あまりにもさ、認識論で突っ走っちゃうと、そのむしろテクスチャーっていうのはさ、見失っちゃってるわけよ。だからどういうふうにストーリーができるんで、あれいいストーリーを見せれるかってことが科学であるような認識論が出来上がっちゃっていて、本当は人間とは関係ない世界がそこにもあるかもしれないということに対する畏怖感というのはなくなっちゃうじゃない、
うん、
そいつを発掘することの方が大事なんじゃないかなということを、まあ、最近思ってるから、ね、どっちのそれはテクスチャーオリエントだけでいいとは思ってないけれども、なんかさ、ストーリーはもうたくさんだっていう気がちょっと時々することがあるわけよ。だからまあこういうようなストーリーがあるんじゃないとかさ、そういうのはあるかもしれないけども、なんていうのかな、
それは同じだから、
本当の意味のデータっていうか、本当の意味でのエンピリカルサイエンスというものもあって、それは実験すればエンピリカルサイエンスとかさ、シミュレーションすればエンピリカルサイエンスじゃないっていう意味じゃなくて、そのどうやってもさ、組み尽くせない、まあ、だからランダムネスしか言いようがないんだけど、外性っていうものがあって、それをどうやって取り込むかってことが実は科学には重要なんだけども、それがさ、なんか実験と理論の関係で歪称されてしまうために分かっていなくて、アートっていうのはもしかしたらそっちのことにすごい敏感なんで、どういうテーマで作品を作ったかってことではなくて、何をもそこの部分をさ、どこにさやったかってことが今重要なんじゃないかと思うんだけどね。
そうだね。そうです ね。あ、次は。
なんか、クラスポート、傷というか、なんか、そういうものが、こう、さっきの脳にインプットアウトするっていうのは、なんかちょっと引っかかるんだけど、なんか、脳という、言っちゃえない、身体全部、だからなんか臓器が記憶を持っているとか今なんか聞いたんだけど、なんか移植したらそれでなんか移植した部分が人の記憶がその人に当たるとか、なんかそういうので
なんか危ない話してる
な、なんか身体を通すっていうところで、人間っていうのはすごい情報量がコンピューターで作ったプログラムとかブラックボックスとかいうのじゃない、全然すごい情報量を持ってて、それはなんか多分死ぬからっていうのが一つすごい重要なことってあって、
いやでもさ、今分かるけどさ、今言ったことってのはさ、ものすごいだからさ、認識論的じゃない、だからさ、情報ってことも出てくるし、身体ってことも出てくるじゃない、でもさ、外から見たらそこにはさ、自己間パターンがバーッと走るだけでしょ。だからさ、それはまあそこに鈴木健君と一緒に書いたその拡張された計算っていうのはそういうことなんだけど、その脳の中でやることが計算なんじゃなくてさ、あるすごい計算しなければ分かんないことをさ、ある山奥に行ってさ、滝に打たれてるうちに分かったっていうふうになるかもしれないしね、うん、でも分かったっていう感じになることがさ、自分の式を解いたら分かることになるのかさ、その世界に行ったから同じようにやっぱ分かったことになるかもしれないわけですよね、うん、悟りっていうのはめちゃめちゃなこと言ってるわけじゃなくて、頭の中で同じパターンを構成できればさ、同じ分かったっていう状況に達したわけじゃない。だからなんていうのかな、むしろその身体っていうのは体があって物理的な作用があることが身体なんだっていう定義から逃れるべく新しい構造を探してるわけですよ。だからもちろんこの脳って言ったのはその物理的な脳だけじゃなくてさ、そう言ってみれば脳ってことじゃないんだけどね、テクチャーっていうのはあそこで拡張されて使ってるけども、一番簡単にはまあその触覚の感じだけど、だから目でも触覚でもいいし音でもいいけども、そのまあ一番簡単なのは最後の構造だよね。
なんかそれはつながっていく、そのなんか音で言ったらその切り離された音っていうよりそれはつながっていくところの方が僕は重要という
か、なんかさ、普通はそういうふうに考えるよね、うん、だけど僕はそうじゃないんだなってことに強く感じてしまったのでこれを言ってるんだけども、だから一個のテクスチャーを作って、うん、それをバーッと置いてれば、うん、そこの中に自然に色の例えばリズムみたいなものが立ち上がってくるのであって、
立ち上がってきてる時は大切なんだ
けど、でもそれはさ、それはさ、なんていうのかな、結果であって重要なのはさ、そこの一個一個の例えばサウンドファイルみたいなものをどのくらいその、あのものすごい精度で作り上げるかってことが重要なんじゃないかな、うん、
僕例えば平田さんにこう言っても全然人じゃないか、その一個一個のパーツっていうのは、うん、全然その一個の音とは違ってて、その人自体が生きているとか動いちゃう、
でもだから一人の人間を用意するように一人の一つのサウンドファイルを用意してやるってことが重要だっていうこと、だからそいつさえその動きのある音さえ一個一個作ってやればそれを組み合わせたものは自然としていいものになるわけで、
でもさ、動き出し、平田織さんは知らないけど、動き出してるときにそれをコントロールしてる人がまたその平田織さんなのかじゃないですか、
そうだよ、でもさ、だからそれは、だからすごくそれを構成しちゃったら、なんかそのせこくなっちゃうんじゃないかってことを言ってるんだよね、うんうんうん、だからクラス4とかさ、
自然のアートだっていう、さっき言ったのにちょっと引っかかるというか、
いや、自然のアートっていうか、だから、テクスチャーオリエンテッドの構造を与えに目を向けさせるような行動を持っているようなものは自然の中でもあると思うけどね、
うんうん、僕はその身体を通しているとか、その生きて死んでっていうっていうことを含んだっていうところが、まあ、普遍っていう言葉につながっていくところとして あるから、なんかそのさっきのクラス4が綺麗っていうのと、そのなんかモーツァルトが作ったものとの境目というか、そこなんか傷というか、そこら辺がなんか本当にそれ AI みたいなコンピューターが自分の死っていうものも含めた上でのシステムが組めちゃった上で、
でもなんかだからさ、だから生とか死もさ、すごいさ、こうあなんて思考的じゃない、だから一遍それを取り外しちゃいたいっていう気持ちもすごく強いわけよ、なんかすごくさ、そのだからテクスチャーオリエンテッドで世界見たらどう見えるかってことをもうちょっと考えたらさ、どうなるのかな、でもさ、どうしてもさ、頭に上ってこないテクスチャーもあればさ、そのテクスチャーに目を向けることによってさ、すごく引きつけられるテクスチャーもあるじゃない、うん、だからむしろ考えなくちゃいけないその差かもしれないけども、うん、でもある構造の作り方をしたらさ、全体のテーマではなくてそこの構造に目を向けさせることができるんじゃないかなと思う、うん、その方がより、考えられないような深いものが得られるんじゃないかと、
なんか
テクスチ
ャー
を
心地の悪さを感じてる人自体が本人の遺憾さんっていう個人なんで、そのなんか見方がなんかずれちゃってるっていうか、そのプールに見てるときとその一番初めの部分が違うんだって、
うん、でもさ、その僕はそのクラス4に関して居心地の悪さっていうのはさ、人間普遍的だと思ってるわけ、うん、で今まで人間がその歴史的に開発してた数学の中で、その数学に例えば数学であってもさ、出会った時にすごく居心地の悪いような感じするものと、なんかその気持ちよくさ入ってくるものがあってさ、それはさ、その人の個人によるものじゃなくて数学そのものを持ってる性質だと思うんだよ、で普通はそれはまあ漢字だからとか言ってさ無視しちゃうんだけども、実はそこがすごく重要なところであって、その人間ってフィルターを通す時に入ってきた居心地の悪さってものを持ってる構造ってのは何かあってさ、それをうまく使うことがさ大事だと思ってるんだけども、まあ視線系科学とかもそれでうまくいってるとかわかんないけど、それはすげえ重要なことだったんだよ、だってクロスポーンみたいなものってのはさ、みんなあんまり気づかなかったんだよ、はっきり言ったら、だからすごくそれがそういう意味ではある種 のずっと続くそのサイン的な動きとかさ、音だったら、いや、まあ、空間でも時間でもそうだよね、構造的なものしか興味なかったんだけど、あるいはそのすごいノイズになっちゃって、ノイズになるからこそいいことってのあるわけよ、
だからそのクラス4とのなんかモーツァルトのこのジャンプというか、そこの部分が
それはもう意外ってやつだよね、
そう
だけど僕はさ、だからモーツァルトってのはだから一つのアートの形でいいと思うんだよ、だからそのあるテーマを追ってったら、まあテーマだけじゃないかもしれないけど、追ってったらそういう形にあると思うんだけど、テクスチャーをすげえ追ってった時のアートの形がどうなるかっていうのはさ、まだそんなにはないんじゃない、でそういうテクスチャーオリエンテッドプラス
その線形感覚を作ったような時間オリエンティッドなものっていうのを2つ組み合わさった時に、あの別なものが出てくると思うんだけどね。で僕はさ、そのまあダヴィンチっていうのはさ、すごいテクスチャーオリエンティッドな人なんじゃないかと、まあ、思うんだけど、まあそれは置いといても、でもまあだから、まあ、なんだっけ、シェイクスピアだったっけ、それを出されるとちょっとよく分かんないけども、でも こっち方向のアートっていうことはさ、まだ展開のうちの方向あるんじゃないかな。
でもさ、コンテクスト性はどうするわけ。例えばだからコンテクシャリーディペンデントテクストコンテクストみたいな、テクスチャーっても考えられるよね。
考えられるよね。
だからその時にテクスチャーがコンテクストにディペンドするってことを考えた時に、やっぱり全体の構造性考えなきゃいけなくて、だから
いやだからだからそういう意味では切れてないよね。
切れてるはずないよね、うん、ていうか脳のメカニズム、視覚メカニズムの事実としてはむしろコンテクストディペンデントな形でテクスチャーのパーセプションが生じてるというのが事実だもんね。
だけどさ、テクスチャーが大事だってなんだ。テクスチャーでこそ天才性があるからと俺は思ってるからなわけ。だから小説とか書くときに、そのプロット的な小説家っているじゃない。あの次に来る人はよくわかんないけど、だプロット的な小説
家は違うって。
ね、プロット的な小説ってすごくわかるし、プロットは重要なんだけれども、テクスチャーっていうのはさ、考えても自分では作れないんだって。だからいかにプロットが優れてても、それ用意したらテクスチャーがさ、ヘボかったらさ、それはさ、アート作品になり得ないん
だ。だから俺がさっきお化け性を見ようって言ったのさ、ストーリーを自分が作ってると思ってるということ自体に油断があるんじゃないかって気がしたからなんだよね。うん、ね、本当は作ってないかもしれないよ、自分が。
そうだ、だからテクスチャーにしてもさ、作るストーリーにしてもさ、自分でコントロールできるところってのはさ、どのくらいあるか分かんないよね、うん、だすごくお化けがついてる人っていうのはそんなこと意識せずにさ、素晴らしいものを描けるわけよ。
あ、お前の後ろにいる
だからそういうだ、それは重要なんだけれども、でもさ、そのなんていうのかな、あまりにもさ、その理論とかいう場合にさ、プロット性を重要視しちゃう場合が多いので、そう、ね、こっちに向けてほしいなっていう。
なんか、どうぞ、はい、はい、どうなって
たのかな、テクスチャーオリエンテッドという意味でテクスチャーを重視した場合に、邦楽器は一音成仏という言葉がありまして、特に尺八なんかはボーッと鳴らしただけでそこに全ての世界があると。でそういうものを、まあ、できるだけ、あの池上さんなんかは、それだけの魅力あるものを素材として並べていくことによって一つの作品を作っていきたいと思っておられるわけです。
まあ、だから尺八とかはさ、なんかまあスコアってのがそれはさ、曲弾く楽器によって違っちゃうじゃない。こう同じスコアを尺八にやった時と例えばギターでやった時とは全然違いますよね。そういうことしたくないした場合には何をすればいいかっていうと、装置とスコアを同時しなくちゃいけない。だからその弾くものによって人生が生まれるんじゃなくて、それそのものの中に全てがあるような構造を作り上げなくちゃいけなくて、アートもそうだし音楽もそうだと思うんだけど、だからさっきのコンテストじゃないけども、見る人とかその見る人の経歴とかね、見るどこに置いてあるかとか、そういうことから独立したようなものを構成可能なんじゃないかと思っていて、だからスコアをなしにして装置そのものとしての、サウンドっていうのを作ろう。
でも
あの
楽器もある意味で装置
で、ね、楽器は装置ですよ。だからでもそれはスコアはあるじゃないですか。
ないないない、
そういうスコアを見て弾くでしょ。だから、それともいいですよ。だから尺八でもいいんだけど、尺八での持ってる世界とは別に装置としての音楽を作ろうとするわけです。だから新しい装置、例えばインスタレーション、今度例えばやるところで使うインスタレーションはそのテーラーっていう新しい装置を作ってあって、そいつの持ってるその音と構造っていうものをそのテクスチャーそのものとして使おうとする。だからにある意味でさ、そのなんかそのすごくその模型言うように人間性が絡んでるところも重要なんだけども、その尺八の名手とかっていうのがさ嫌なわけですよ。わかります。尺八の名手じゃなくて、そのそういったサウンドファイルがあるっていうことにしたいわけ。
尺八の私は自分でしないので、ちょっとそのプレイヤーとも直接お話したことがないから、あの絶対だとももちろん言えないんですけれども、彼らがあの目指す音というのは竹林の竹を切ってそこに、吹き込んだ風によって鳴る音を目指しているというふうに聞いているんですね。そういうふうにそのテクスチャーに寄りかかっていってしまうと、そういうところに行ってしまう ではないかなっていうのがちょっと思いました。であとそのあのもちろんその
でもそれだけじゃ面白くないじゃん。だからその展開性があるようなサウンドファイルをいかにして構成するかってことを楽器によらずにいかに作るかってことがポイントなんですよ。今まではさ、そのいい楽器があってもそのいかに名手が現れるかで決まってきちゃいますよね。だからそうじゃなくて、そのある意味じゃプレイヤーの存在を仮定しなくても成立しうる音の構造ってものがあって、それはソフトウェアとハードウェアってことの分離がないような世界があってもいいんじゃないかと考えてるわけです。
まあ、少し伸びてる。あと何か言いたい人。はい、あ、どうぞ。あ、すごい。あ、マイク。
はい、
すごい池上さんの話を聞きたくて今日来たんですけど、その。なんか茂木さんのクオリア日記で夢の話が出ていて、その夢を見るあと、その今池上さんの後ろにお化けがいるよっていう、その見える見られるの関係と、もう一人第三者の目が必要で、
うん、
で、あ、椅子のかぶってるのがあって、椅子っていうものが実はその役割、椅子座るためのものじゃなくて遊ぶためのものだみたいな、そういう椅子っていう規制の枠にとらわれないその遊びの目みたいなものがたくさんあっていて面白いなと思っていて、それがその音っていうものを捉える、一音捉えるっていうことがあって、機械がどうなのか私はよくわからないんですけど、2001年宇宙の旅で、あの宇宙でデイジーロボットがこう死んでいくシーンがあって、そういうなんかロボットにも死を与えてこう日常人間と暮らしていて心を持ってしまったりとかして、そういうなんか死と生っていうものが交錯している場所っていうものが立ち現れてきていて、そういうものがもしあったなら、そういうのが科学で夢を実現するようなものだとしたら、その音っていうものを一応捉えるっていうものがあるんだけど、あ、音はちょっとよくわからないんだけど、その絵を見た時に線とか丸で捉えるっていうものがあって、そういう時にその線、これは人だ、人なんだけど絵っていうものがその自分とこの鑑賞者が見る時にはやっぱりその杉原さんが言ったようになんか体とか生命の記憶があるから、それにもやっぱり第三者の目が立ち現れていて、それが線で見えるとか丸で見えるっていうのはただの線、その中にもなんか生命のなんか歴史とか時間っていうものが含まれているような気がしていて、とっても感銘を受けていまして、それだけちょっとなんでこういう議論が起こっているのか、茂木さんがそのなんかテキストだけ取り出すのをは良くないんじゃないのかみたいなことを言っていて、どうしてこういう議論が起こっているのかさっぱり分からなくて、それをちょっと二人の方にお聞きしたいなって思ったんですけど。
それはさ、こういう方向から自然に例えばその今までのまあ、偉大な音楽とかアートが生まれるかって言ったら、そこには何か別のものの改善が必要だと考えてるからでしょ。茂木はこのままこうやってやったらこういうものを用意したからといってさ、それが素晴らしい、例えばそのまあバッハなら バッハが一番できそうだけど、バッハみたいなものが出来上がるとか、例えばその文章とかこういうその非常にそのきめ細かいテクチャーとして素晴らしいような文章でもって散り上げていっても、それがそのままそのシェイクスピアとか漱石にはならないように、その全体そういうものを集めて全体の方向に向かわせる何か別のものがなくちゃそういうものは構造として立ち上がらないんじゃないか。でそれはだからストーリーテリングといって、作者がそこをいいテクスチャーを用意してあと並べるっていうその
セカンダリーなものとしてストーリーテリングをやってしまうと、実はそのストーリーテリングのところによってお化け性というのがついていて、その2つというものがさ、うまく共鳴し合わないといらぬ作品ができなくて、そこの部分に関してはこの話の中では欠落していて、だから単にテクスチャーオリエンテッドというのでは、その偉大なアーティストのアートの作品ということは完全に説明できないんじゃないかというのが多分モネの意見だと思うことですよね。
で、彼女が言ってることは別に、まあ、すごいよくわかるよね、うん、それはそれで分かったっていうか、
うん、
どういう目で今話をしてらっしゃるんですか。
何だっけ。あ、だからその、まあ、科学にもアートも両方ともテクスチャーオリエンティッドとそれとストーリーオリエンティッドなものっていうのがあって、でそれは実は2つは分かれにくいんだけども、ほっとくと両方ともさ、人間が自分がやってるとかさ、その自分がこうその理論を作ったとかさ、自分が作品を作ったっていうふうになると、どうしてもやっぱりストーリーテリング的にあると僕は思うわけ。それでだけども、そのでテクスチャーオリエンティッドっていうのはさ、別の形でもってくっついてくるものだと思うんだけども、それを逆転してテクスチャーオリエンティッドの思考性を持って科学とかアートをしたら、実は、全然違った展開になっていて、その、まあ、科学がテクスチャーオリエンティッドと構成可能かどうかは僕はいまいちよくわからないけども、その僕とか、まあ、AI とかでやってることっていうのはどちらかというとテクスチャーオリエンティッドにかなり近いところがあるんですよね。
みんなダヴィンチの話を聞きたいんですけど、それも、まあ、
いや、ダヴィンチっていうのはさ、じゃあなんでそのあの渦を描いたとかさ、あの人体解剖したのっていうのは説明をみんな設けたからじゃない。そのいや、なんか医学のこういうところに興味があったなとかさ、その乱流のあるでもさ、あれはそうじゃなくてさ、そのテクスチャーそのものをベースにして考えようとしたからだよね。だからその臓器はさ、そのファンクショナルに考えたら、例えばこれはこういうの消化してここにあってとか考えるけどもさ、あの形とさ、その構造そのものからさ、ものをもっと考えてもいいわけ
です。あのさ、それこそ第三項があるんじゃないのか。ストーリーテーリングでもテクスチャーでもなくて、あのそもそも我々の意識が捉えられないようなものがあるんだと思って、もっとっていうと時間的にも空間的にもローカルじゃなくて、あるヒストリーのトラジェクトリーの中にしか現れないものがあって、それが生成原理の核にあるとすると、それはテクスチャーでもないし、ストーリーでもないし、まさに第三項じゃん。いや俺はそれそうだと思うんだけど、
だからいや、それはね、やっていくうちにいつもそれはそれを持って、なんかある特にテクスチャーに関しては、うん、テクスチャーってあまり言い過ぎるとストーリーテリングとさ二項対立になっちゃって
物証化しちゃう
と、ね、でこいつに対しての第三項を考えたくなってくるじゃない、うん、まず全くその通りで、だけどこれをさ、音楽そのものに関して言えば、例えば反復とさこう流れっていうのがあって、それに対してのテクスチャーっていう構造が音楽に入れるかどうかってことが第三項だったんだけども、あるいはその作曲っていうのがストーリーテリング的なものと、あとどういう繰り返しを作るかってことに対してだったらば、第三項としてのテクスチャーがあると思うんだけども、もうちょっと広い意味で見たら、確かにそのテクスチャー的なものとストーリーテリング的なものに対しての全然違う次元っていうのがあるかもしれないよね。僕はそれは全くそうだと思う。
例えば歴史って俺たちは把握できないじゃん。でもそれはなんか化け物的な、歴史ほどの化け物ってないよね。だからそういう意味で言うと、
そうだね、
だからそれってテクスチャーでもストーリー、いや歴史を物語だと思っちゃってる人はいるけど、それはまあそういうふうに思ってればいいんであって、生成原理、いやだからさ、一番こういうふうに言ったらいいのかな、あの物語っていうのは結果であって生成原理そのものではないっていう感じがするんですけど、すごく。
いやそうだよ
でしょ、
うん、
だからその生成原理って何かって実は把握できてないじゃないの。
いやだから生成原理っていうのはそのある種のテクスチャーの並びの中に自然に生まれるものなんだけれども、
だからそれだけではないんじゃないかっていうのが、
それだけではないんじゃないかっていうのが本業言ってることだよね、
うんうん、認識の問題はどうですか。茂木さんとか脳科学とかで認識とか結構言葉が薄っぺらいと思うんですけど、もっとこうアフライカの人たちみたいにこう深く深くこうなんか時間を深くかけるというか、何回もこう重ねてそれでこう紙をこうふっとこう透かすと光が入ってきたりするんだけど、そういうその第三者の第三項かもしれないんだけど、そういう脳がそうですよね、多分私
も薄
っぺらいんですよ。
だから前さ、開けて若いだけだよ。てかさ、認識ってのはさ、テクニカルのタームとして使ってるんであって、それはあんたらがさやってるような、あのだから科学っていう文脈ではまた違うんだって。それは分かってほしい。分かんないかもしれないけどさ、分かんない
けど。ありません。じゃあ勉強します。
いやだから いいんだけど、でもなんかその そのズブズブでグズグズで行くのは簡単なんだよ。であんたもさ、なんかアートやってるかなんか知らんけどさ、そういう形でズブズブグズグズで行くのは若い時には簡単で、でもそれずっとやってると単なるなんか変な人になるわけで、そこへのなんか世の中でなんかこうやって変な人としてふらつい人なんだよね、いっぱいいてさ。で池上なんかはまあ今日こういう形でなんかやってるけど、別になんか普通になんていうかな、ロジックとなんていうかな、そのある種の構造の世界でやろうと思えばやれるんだよね。だからさ、そこに認識って言葉の使い方が薄っぺらいってのは、単にそのなんかロゴスと構造の世界でのある種の機能の仕方としてそういうことを使う場面があるってだけの話であって、それが分かんないともう一生こうやってふらついてるだけだぜ。てか全然なんかオブジェクションになってないっていうかさ、なんか、
はい、
ちょっとね、最後か分かんないですけど、ちょっと質問で、あの、さっき池上さんが尺八の名手があんまり好きじゃないっておっしゃってたんですけど、あの名手みたいな人っていうのはかえって僕はむしろなんか今少ないって、っていうか本当の名手っていうのは、だから絵でも、うん、あの写真でも何でも分かんないですけど、なんか僕が会った時に池上さんがそのどういった意味でその名手がっていうのがあんま好きじゃないっておっしゃったのかが、むしろ僕なんか今名手が本当の名手っていうのがもう本当にだから、それに出会う機会の方が超稀っていうか、例えば作曲、
いやそれは面白い観点だと思うけど、僕はまたこれテクスチャーオレンジなんだけども、こうタイムディレクションもすごく重要で、タイムディレクションについてあんまり強調できないのはさ、これすげえ僕にはバックグラウンドとして通奏低音として流れてるから、時間構造を元にしてものを理解するっていうのが自然系科学のもう大中心テーマなんで、時間構造なしでみんな理解してきたじゃない、 A だったら B とかさ、 C だったら D とかいうの論理構造だけの世界に時間構造を持ち込めたのが僕らのさ、すごい最大の功績なわけよ。それは単にこの十何年の流れだけなのね、科学でもさ、もうすげえ長い中でこの十何年だけで時間構造を持ち込むことに成功したと思ってるんだけど、そこで完全抜け落ちてたのがテクスチャーだから、そういうふうに言ってるだけで、テクスチャーと時間構造を両方合わせなくちゃいけなくて、名手だって言ってるのは、そのせっかくいい曲作ってもさ、その例えば下手な人が弾いたら下手だっていうことが我慢できないような時あるじゃない。だから最後までいい作品としてお届けしたいって場合にですね、その最後の最後のところでその人に寄ってしまうってことのさ、悲しさっていうのはあるじゃない。
そこがなんかシビアっていうか、なんかあのできなかったらはいそれまでよっていうか、例えば人がやるとして、
いやだからこっちはそれはだからそいつに関してはもっとフレンドリーにそこら辺までもう包み込んで、そのだから、いやだからさ、演奏者とスコアがあるような構造っていうのは変えられるんじゃないかというふうに思うわけよ。
でもさ、その演奏者自体も装置なんじゃないの？
いやいや、そういうふうに考えたらいいよ。
だから俺はそういうふうに
演奏者込みの、
いやだからそういうふうに言い切ってほしいんだよ俺、ね、言い切っていいんでしょ。
だから
池上の立場からだと、
いやそれはそうだよ。だから、うん、演奏者とスコアを合わせたものとして その音楽というものを提案したいというわけよ。でもそこまでを作り込んで、そこにプレゼントしたいと考えていて、そのスコアだけ作るのが作曲家の意味ではなくて、それはまずスコアは切れないっていうことを言いたい。
なんか時間の流れが変わるときっていうのがなんか重要な気がするんだけど、その何か自分なんか通っていくときにブラックボックスが何かしながら、それが通っていくときには時間の流れが変わっているときっていうことが何か自分っていうか普通の時間の。
いやでも俺はそれに関してはね、僕はちょっとあまり深く考えてないっていうか、そこは、まあ、分かってないんだけど、ブラックボックスって言ってるのはさ、自分の中でもさ分かんない驚きがあるかどうか、ね、だってブラックボックスなかったら仕事アートもできないし科学もできないと思うんだけど、何かやってもさ自分でさ自動的に走る、
ブラックボックスは外にもっていうか、アーティストは多分身体の中にもって、
いやそんなことはないと思うよ。両方ともさ、何らかの形で自分にブラックボックスがない限りさ、作品とかさ論文とか研究はできないと思うんだよ。何であってもいいんだけど用意したものをさ変換してみせるものっていうのはさ、何らかの形でさ必殺技として持ってなくちゃいけないわけ。それはカオス系でもいいし、自分の好きな方程式でもいいし、自分のなんか得意なさ作品の作り方でもいいけど、何らかの形でそのブラックボックスがあって、ブラックボックスって言ってる意味は自分では必ず制御できないんだけども、常に自分が使うテクニックとしての何かっていうのがあるわけ。
でそれ変わるような瞬間っていうのは体験として
はあるんですか？それはだから、付随的にそういうのあるかもしれないけど、
そのなんていうのかな、だからその自分でも決めれないものを持ってるってことが
観測してる立場がなんかそれを阻害してるような感じですか、ね、観測してる立場っていうのがその時間僕がなんか変わるっていうことを阻害してる感じがする、観測者決め自体が、
いや分かんないけど、それはそのコンテクスト、そのテーマは分かるんだけど、そのテーマは今のテーマとしては関係ないと思うんだけど、まあ、ある意味で回ってきたら関係あるのかもしれないけど、基本的に僕が今言いたいのは、さっき、まあ、もう言ってくれたけど、その例えば音楽だったら、スコアと演奏者込みのさ、奏者として音楽そのものを提案できないかとか、あるいはそのテクスチャーと、まあ、僕の場合だったら、その時間の動きとか、そういうものを込めたものとして。
だやっぱアートを作ってんだ、自分のだからアートを作り出してみないと語れないんだけどっていうようなその研究というかそのモデルを作りたいんだったら賃貸をこうしてみてそれを今度形にするっていうような
こと、いや もちろんそうだよ、
じゃあやっぱり一般さんはアートを自ら作り出すっていう必要性が出てくるんで、
いやだからその緑の紙はですねなんか渋谷さんと一緒にやってて音楽を作って音楽を作るのをさ手伝ったらやりしてると、うん、そういうことが本質的なんじゃないかなと思ったから今日これを言ってるんだけどね、
うん、上田じゃあアナウンスっていうか今日はどうするの、
どうします、
まあいい
じゃあ、まずあの下集合ということで、
そうですね、じゃあ15分もうちょっと15分オーバーしちゃったので次の予定あるかもしれないんで、じゃあ、はい、じゃあ最後になんかいあのみんなに言いたいことがあった
らじゃあそのクラス4を自分に持つっていうのは次に重要なことなんで、それなりに自分のクラス4っていうのはそれはオートモトンだけじゃなくて、もうそれは本当にその今の科学でも分かってないし、そのまあアートサイエンスによらないことなんで、まあじゃあクラス4を持ちましょうということで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
皆さんこれ言ってください、言ってください、これ予約しないといけない、
予約しなくてもいいんじゃないかな、素人書いてある
あのチラシ先着状ここにあるんで、
ああすげえ面白かった。